東洋医学公益講座はインキュベーションカンパニーベンチャーバンクの提供でお送りします。
じゃあこれからですね、東洋医学っていうのはどこまで東洋医学って、東洋医学の範囲って何ですかっていうことを説明しています。でまず最初ですね、東洋医学もう数千年前からある学問としてずっと活躍されて、今全世界に広まっていくわけなんですけども、今から約2000年から3000年前なんですけども、東洋医学でね、4つの古典があります。理論、法則、処方と薬学に関する東洋医学の理、法、法、薬、理は理論ですね、法って法則、次の法っていうのは処方の方です。で薬っては薬学、薬です。で理論っていうのはこれは皇帝大経という本があります。これ今から約2500年前できた本ですね。これ一人書いたものではなくて複数の書物集大成したものなんです。でこの本の中では素門と霊数二部に分けて、祖門の方では、大体東洋医学の生理学、病理学、つまり体はどういうふうになっているか、あと病気はどういうふうになっているかと、あと気候学です。人と自然と一体となってますので、自然の変化による人に対する影響、気候学ですね。あと養生学、長生きしていくためにはどうしたら、どういうふうに生きればいいかっていうことを紹介する内容です。あと霊数っていうのは生理学もあります。経絡は何ですか、ツボは何ですかと、あと解剖学、内臓をどういうふうになっている、腸の長さは何ですかっていう、そういった内容を紹介した医学理論の集大成となるものです。あともう一つは難家、難っては困難の難、経っては経典の、あるいは経典、経済の経です。でこの本はこの東洋医学の法則ですね、つまり診断法と治療法を体系化したものです。診断法って主に脈法です。つまり脈診、人の脈の波動を見て気の病はどこにあるかっていうを判断する方法の理論と、あと針による治療法を体系化したものはこの難経です。じゃあ薬使う場合はどうすればいいか。今から1800年前の張仲景っていう方が書いた小寒雑病論という本があります。この本は今小寒論と近畿要略と2部に分けられてますけども、この本の中でこういった病気の場合はどのような薬使えばいいかといった病気の治療の処方ですね、薬による治療の集大成した書物です。これは日本でいういわゆる漢方、漢方のポって方ですね、この処方の方です。でこの本できたのは漢の時代、あと薬の処方は当然ありますけども、じゃあその薬の原理原則って何ですかと、その本ってはこれは人脳本草経っていう本があります。でこの本の中には365種類の薬草、動物あるいは鉱物ですね、その365種類のものを3つのカテゴリーに分けて、上皮のもの、つまり体にとって害がない、毒がないもの、中皮のもの、ある程度変性が持って害があります。で下皮のもの、下皮では下のランクという意味なんですけども、これは体にとって毒性を持っています。治療の時に注意して使わないと、普通の食材として使うとこれはもう死んでしまうというリスクはありますので、注意深く使わないといけないものなんですけども、でこの4種類の書物ですね、で皇帝大経、難経、小寒雑病論と神農本草経、この4つの古典で決められた内容というのは、これは東洋医学の内容になります。ですから 今の4つの古典に基づいた内容であればこれ東洋医学と言いますけれども、そうじゃないでしたら東洋医学じゃなくなりますね。例えば一番分かりやすい例だとするとリフレクソロジーという、足の反射区の考え方があります。これは確かに体全体的に考えて足裏と体一体になってますけれども、だってそういった理論知識っていうのはこれ東洋医学のものではないんですね。あとで統合医療として後で発展してきたものだと思いますけれども、ただ考え方としては東洋医学の理論知識に基づいたものではないんですので、東洋医学とは言えないんです。例えば同じく似たようなもの、インドのアユベダがありますけれども、あれはもう東洋医学ではないです。似たものがあるかもしれないですけども、これは東洋医学の四大古典に基づいたものではありません。東洋医学の勉強ですね、まあ、ちゃんとした勉強するためにはゆくゆくこういった四大古典を勉強しなければ本当の達人になるのは難しいとなります。薬の処方を勉強する場合は必ず心脳本創経とか小管雑病論を勉強しなければいけないです。あるいは針の治療する場合だとすると軟経とか、あるいは口蹄大経の素門と霊数勉強しなきゃいけないです。あるいは養生学ですね、東洋医学の生理学病理学 の専門家になっていくためにはこういった口蹄大経の素門とか軟経の勉強を絶対不可欠になってきます。ただですね、まあ初心者として東洋医学を勉強していくにはまずこの古典まで勉強しなきゃいけないということはないんですね。だから古典に基づいて東洋医学理論を噛み砕いて分かりやすく伝えた書物でたくさんありますので、その内容についてまず最初理解して勉強した方がいいかなと思います。先ほど東洋医学の範囲についてですね、どこまで東洋医学と言えるかっていう話をしてきたんですけども、東洋もあると当然西洋がありますから、東洋医学と西洋医学と違いって何ですかっていうことを簡単にお話します。これはあくまでも私の理解なんですけども、東洋医学を扱っているのは気ですね。気、気にする、気になる、病気の気です。つまりその目に見えないエネルギーの変化による体のいろんな不調はその東洋医学のその考え方なんですけども、だから気見るか見ないかっていう、これも東洋医学と西洋医学の大きな違いかなと思います。例えば皆さん自分の手のひらを見てみてください。で、自分の手のひらを見た時に手のひらの大きさ形でこれ見ることができます。これはまあいわゆる気質ですね。気質、気で器、質っては質量の質です。で、この気質から見るとじゃあこの手の握力がどのぐらいあるかっていうのは当然見ることはできないんです。ではこの握力で何ですかって、あるいはこの指をどのぐらいの速さで動かすことができるか、これは全部機能なんです。機能って機っていうのは機械の機、脳って能力の脳ですね、機能。だからこの機能っていうのは手はここにあるんですけども、この手をどのぐらい速くで動かすことができるか、これはまあいわゆる機能働きです。だから病院に行ってこの手が例えば5本の指を4本の指になった場合はこれは気質の変化です。外傷によって、あるいは遺伝によって、4本の指になったという方もいらっしゃるかもしれないですけども、じゃあ5本の指はちゃんとあるんだけどでも指を動かすことできないと、そうするとなんでこの5本の指を動かすことできないかって、この手を動かそうとするんだけどこの手を頭思う通りに動かないんです。これはレントゲンで見てもどこも悪いところないんです。この場合は西洋医学ではもうこれ分かんない、理由不明、あるいは気のせいじゃないっていうふうに言われるんです。確かに気のせいです。先生言ってる気のせいっていうのは言葉は正しいんですけども、いやどんな気のせいですかって、頭と手をつながっているわけですから、この一体性を見るのはこの東洋医学の考え方なんです。つまり一つの違いとしては人間の体をパーツパーツで見るか、あるいは 一体として見るか、これは東洋医学と西洋医学の大きい違いだと思います。ですから指の動き悪くなるときには、指の動きの問題だけではなくて、頭から指までの情報の伝達の通路に何かの問題があるということ、まず考えるのはこれ東洋医学の考え方です。ですから例えば今西洋医学も分かるようになってきたんですけども、指のしびれがある場合はこれは頚椎ですね、5番6番7番の頚椎のズレによって神経圧迫して指がしびれたりするということを見るようになってますけども、でも東洋医学ではこの指と頭の間に6本の経絡でつながっているわけです。経絡というのはエネルギーの伝達の通路ですね。だからこの経絡に滞りがあると手の動き悪くなる可能性があります。これは私自分自身の例なんですけども、昔、数年前ですね、ある同僚の人風邪ひいた後に声が出なくなった。で、聞いた後1週間ぐらい経って声も全く出なくなって、もう非常に困ってて、で最初耳鼻咽喉科に行って、なんで声が出ないんですか、いろいろ調べてもらったり、でも原因が分かんないと。で原因が分かんないから大きい病院の内科に回されて、それも原因が分かんないと。まだその大きな病院からどうかに紹介されて、あの専門の病院に紹介されていても結局原因不明なんです。で私に尋ねたところ、なんでこの声出なくなったかというと、これはおそらく腎の経絡に詰まってるじゃないかなと私はちょっと思ったんです。腎の経絡詰まってるというのは、腎の経絡の足の小指からずっと足の内側を通って喉の奥深いところに来るという経絡なんですけども、だから腎の経絡、声を出すという活動を司るわけなんです。腎の気が弱くなってくると、あるいは詰まったりすると声出なくなったりという現象があります。そうすると腎の経絡の足の内ぐるぶしの後ろですね、腎の経絡のツボをいくつか押すと触るだけでも激痛になってますね。だからその激痛になっているツボを10分ぐらい揉みほぐしてあげたら、その場で声出るようになったんです。家に帰っても自分で揉みほぐすように指示して、で次の日から普通に喋れるようになったんですね。ですから体っていうのは、西洋医学の場合、今までの西洋医学の場合だと、喉おかしい、声出なくなったっていうのはこの喉の問題と思っていろいろ調べたりしますけれども、でも東洋医学の場合は声出なくなった場合はこの足に問題があるかもしれない、あるいは手に問題があるかもしれない、体全体で見るのはこれ東洋医学の考え方です。あと例えば東洋医学を気を見ますね。気っていろんな種類があります。熱も気ですね、圧力も気です、電気も気です。この圧力の変化ある場合は体に大きい影響を及ぼしたりします。熱の変化があるとこれも当然大きな影響を及ぼします。だから物理的にこの温度の変化とか圧力の変化とかによって体に及ぼす影響ですね、東洋医学では重要視をしますけれども、でも西洋医学の場合はその観点はちょっと欠けている部分があります。あとは時間と空間も気の一部と見たりします。でそのなんで時間は空間は気ですかっていうのはピンとこない方いらっしゃるかもしれないですけども、じゃあもともと気っては何ですかって、東洋医学をどういうふうに気を見てるかっていうことを簡単に整理しますと、これは皇帝体系の中、さっきお話した東洋医学の古典の一つですね、皇帝体系という本の中にも書いてありますけど、気という言葉ってどういう意味かっていうと、自然界の5日間のエネルギーの変化、これは皇という言葉になります。皇というのは何々揃ろうっていう皇という言葉ですね。この5日間を3つ、つまり15日間の気の変化っていうのは、15日間の自然のエネルギーの変化っていうのは、これ気と言います。ですから、気候という言葉っていうのは、その語源っていうのは皇帝体系から来てます。この15日間の自然のエネルギーの変化っていうを表すものとしては、我々日々の生活の中で活用している24世紀ありますね。24世紀って何ですかっていうピンとこない 方いらっしゃるかもしれないですけども、例えば立春とか立夏とか立秋とか立冬とか冬至とか夏至とか、こういう言葉で聞くとすぐなるほどと思います。ですから例えば立秋の時にその前の日とその後の日気温がガラッと変わったり、季節の変わり目の時に人が体調大きく崩れたり、あるいは良くなったり、我々の生活の中でよくあることです。一番典型的な例なんですね、いわゆる花粉症です。で春先にあの気の変化によっていろんな症状発症します。これは時間に伴って地球取り巻く気の状況ですね、エネルギーの変化大きいですから、それによって体に及ぼす影響非常に大きいです。で時間だけではなくて空間もそうですね。例えば富士山に登った経験がある方分かるかもしれないですけども、あの高山病になって体調を崩して苦しくなったという経験があります。その高さ変わることによって気の状況変わるだけではなくて、例えば東京からニュージーランドに旅行に行きます。で飛行機に乗って十何時間いきなり真夏から真冬にの環境に入るわけですから、ね、こっちは夏の場合は向こうは冬ですよね。夏の場合は向こうは真冬ですから、短い時間で環境がらっとその空間大きく変わることによって、その空間特有な情報ですね、木の人体に大きな影響を及ぼすことは間違いありません。時差ボケの現象もそうですね。